来週はイースターになりますので、今週が先ほども言いましたように受難週、イエス・キリストが十字架に向かわれた一週間となります。ということで、まあ、いつもの神の国の大いなるストーリーはお休みにして、イエス・キリストの十字架とその死を通して起こった出来事を今日はこのヨハネの福音書19章からご一緒に見ていきたいと思います。まあ、受難週ということで、まあ、来週がイースターであるならばちょうど今日この日曜日が受難週の最初になるわけです。まあ、聖書を見ますとこの1週間の様子が書かれていますが、まあ、日曜日今日は シュロの主日と呼ばれる出来事、もう分かっておられるようにホサナとシュロの葉を持ってイエス様をエルサレムに歓迎したところから受難週が始まります。そして翌日は神殿で宮清めと呼ばれる出来事、それは商売人や両替商が神殿の中にいて彼らをイエス様が追い出したという出来事が月曜日に行われます。まあ、火曜日はイエス様はエルサレムの中で様々な奇跡やまた教えを人々にされ、そして水曜日は一日の活動をエルサレムで終えた後ベタニアという近郊の村へ戻り、そこでマリアがベタニアのマリアが高価な香油をイエス様に注いでイエス様の埋葬の準備をするという出来事がありました。そして次の木曜日はもうすでに最後の晩餐の時です。弟子たちとの過ぎ越しの食事、そしてその後にゲッセマネの園に行って祈り、そこでイエス様はユダヤ人の指導者たちに逮捕されるわけです。そして金曜日、受難日と呼ばれている金曜日は裁判が朝から行われ、そして十字架につけられることが決まり、ちょうどお昼頃に自ら十字架を背負ったイエス様がゴルゴダの丘に登り、そこで他の二人の囚人と共に十字架につけられます。ちょうど12時ぐらいに十字架につけられ、そして午後3時ぐらいに起こった出来事がまさに今ご一緒に読んだ聖書に書かれていた出来事です。そしてそれから3日目の朝、イースターにイエス・キリストがよみがえるという復活が起こる、これが受難週という一週間の中に起こった大まかな出来事です。まあ、英語ではね、エモーショナルローラーコースターという表現があります。まあ、日本語ですとエモーショナルと感情とか、ですかね、ローラーコースターというのはジェットコースターという意味で、まあ、こうやって気持ちが上がり下がりする様子を、言うわけなんですけれども、まあ、この一週間の出来事を見てもまさに感情が本当に上がったり下がったりするような一週間ではなかったのかと。まさに最初は興奮と歓喜からエルサレム入場で始まるわけです。しかしそこで様々な思惑や思いがエルサレムの中に渦巻きます。それは怒りでもあり、疑いでもあり、嫉妬でもあり、裏切り、そして失望、悲しみ、そして再びそこから困惑、そして喜び、歓喜へとまた上がっていく、そんな一週間がこの受難週にありました。そんなエモーショナルローラーコースター、この起伏の中で言うならば、今日読んだ箇所はまさにその一番底の部分、一番低い部分ではないかと思うわけです。もちろん今日の箇所の前にも様々な出来事があり、イエス様をはじめ弟子たち群衆の感情の起伏はいろいろありましたが、でもそれでもここまでは低くありませんでした。それはかろうじてイエス様に命があったからです。たとえ十字架につけられもう終わりだ、でもイエス様がまだ生きていた時、 たとえそのような時でも隣の囚人がお前はキリストではないか、自分と俺たちを救え。もちろんその言葉には、皮肉が込められているということは私たちも知っていますが、でもこんな状況でも何かできないのか、わずかながらの希望を持ってイエス・キリストに投げかけている、そんなわずかな希望がまだそこにはあったということなんです。しかし先ほど読んだ19章30節、イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた、そして頭を垂れて霊をお渡しになった、これがイエス・キリストが放たれた最後の言葉です。完了した。そして頭を垂れ、息を引き取られました。十字架刑とは最も残忍な処刑方法の一つで、その開発目的とは少しでも長く苦痛をもたらせ、もだえ苦しむような激痛を長い時間与えながらじわりじわりと処刑していくのが十字架刑でありました。ですからすぐに即死させるような処刑ではなかったわけですね。通常なら数時間、もう元気な人であるならば数日間十字架の上で、生きていたとも言われています。ですからその次の31節を見ますと、その日は備え日であり、翌日の安息日は大いなる日であったので、ユダヤ人たちは安息日に死体が十字架の上に残らないようにするため、その足を折って取り下ろしてほしいとピラトに願い出た。そして兵士たちが来てイエスと一緒に十字架につけられた一人目の者ともう一人の者の足を折った。翌日は、金曜日、土曜日になりますから、そのユダヤ人たちにとっては土曜日が安息日です。しかも大いなる日であった。これは杉越の祭りの最中でしたから、特別な、とっても大切な日曜日であったため、なおさらユダヤ人たちは安息日には労働をしてはいけない。作業はしてはいけないという律法がありましたから、その安息日に亡くなった遺体を下ろすことはできません。先週もお話ししたかと思いますが、ユダヤ人にとっての新しい一日は日の出ではありません。日没から新しい一日が始まります。金曜日の午後3時、あと数時間したら日は沈みます。すなわち土曜日がもうあと数時間で始まる時でした。ですからこのままでは、もう遺体を下ろすことができなくなるので、早く下ろしたいということで、足を折ってくださいとローマ、ピラトに申し出るわけです。まあ、足を折るということは十字架の上で自分の体重を支えることができなくなりますから、それで、囚人たちは、早く生き絶えるということだったそうです。そのようにして他の囚人たちの足は折られましたが、イエス様のところに来ますと、もうすでに息を引き取っておられるような様子だったので、足を折るのではなく、兵士たちはその脇腹に槍を刺し、そしてそこから水と血が出てきた、まあ体液が出てきたということなんです。まあ、ローマ兵たちは何人もの処刑をしている、まあ処刑に関しては専門家ですから、まあイエス様の死を確認するためにそのようなことを行い、それによって確実に死んでいるということを確認したわけです。ですからイエス様自身が完了したと放ち頭を垂れたということ、それからまたローマ兵が実際に槍を刺すことにより死亡を確認したことにより、イエス様の死は紛れもないものとなりました。まさにその死が確認された瞬間、それまでは命さえ残っていればまだ何かがあったかもしれないというわずかながらの期待、望みすらも完全に絶たれた瞬間でした。死という現実、もうどうもがいても何やっても戻ることのできない壁、現実がそこに突きつけられたわけなんです。もちろんイエスを慕い、愛し、期待し、従ってきた弟子たち、そして 周りの人たちにとってはそれこそ言葉に表すことのできない悲しみ、失望、嘆きがそこに広がったのではないでしょうか。ですからこそ、その死を迎えた瞬間こそ最もその低い、瞬間であったわけです。すごい習慣ですよね。日曜日にはもうものすごい興奮がエルサレムにあったわけです。しかしそれから5日後金曜日には最も低い瞬間を彼らは突きつけられるわけなんです。しかしそんな失望、暗闇、悲しみの広がった十字架の前に、そこからある小さな出来事が起こっている。それがこの聖書に記されているんです。それが今日詳しく見ていきたい38節からの出来事です。その後イエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り下ろすことをピラトに願い出た。ピラトは許可を与えた。そこで彼はやってきてイエスの体を取り下ろした。ここに一人の人物が登場します。アリマタヤのヨセフ、アリマタヤ出身のヨセフと呼ばれる人物です。これを読むとヨセフはイエスの弟子であったがユダヤ人を恐れてそれを隠していた。すなわちイエスに従っていた一人であったけれども、彼はそれを公にすることができずにいた。まあ言うならば隠れクリスチャンであったわけなんです。まあ、ルカの福音書を見ますと、このヨセフという人物が義人の一人で善良で正しい人であったとも書かれています。彼はユダヤ人議会の一員でありました。まあ、ユダヤ人議会と言いますと、このイエスを十字架につけるということ、イエスを処刑することを判決下した議会でありますから、その中でこのイエスを支持すると表明する人は非常に少数派であり、またそのことを公するならば、もう皆さんが想像つくように議会の中でものすごい不利な立場になってしまうわけです。きっとそのような周りの目や彼としての立場、そのようなことに恐れてイエスの弟子であったにもかかわらず、彼はそれを公言することができずにいたようなんです。しかしそんなヨセフがここでイエスの死を知り立ち上がるんです。ローマの総督ピラトにイエス様の遺体の取り下げをしたいと願い出るわけなんです。それはピラトの前に一ユダヤ人議員として行くということは、自分がイエスの弟子であるということを公にする行為でもありました。そしてそこにはヨセフだけではありませんでした。39節を見ますと、以前夜イエスのところに来たネコデモも、もつ薬と鎮香を混ぜ合わせたものを、100リトラほど持ってやってきた。書いてあります。このニコデモという人物は皆さんも聞いたことがある名前かもしれません。彼は以前夜イエスのところに来たと説明がしてあります。これはヨハネの福音書に出てくる3章ですね。あのニコデモという人物です。彼は夜イエス様のところに来てある質問をしていました。なぜ彼が夜来たということをわざわざ書いているかと言いますと、彼もユダヤ議会の一員であり、そんな彼がイエスのところに行くということを他の人に知られたくないため、誰にも気づかれない夜にわざわざイエスのところにお忍びで訪れて質問をしていたということ、彼もイエスの弟子であるということを公にすることができない一人でした。しかしそんな二人がです、 最も深い暗闇と悲しみの広がるそのエルサレムのゴルゴタの丘で、信仰の小さな一歩を踏み出す様子がここに描かれてあります。40節から見てください。彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って香料と一緒に天布で巻いた。イエスが十字架につけられた場所には園があり、そこにまだ葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人の備え日であり、その墓が近かったので彼らはそこにイエスを納めた。ヨセフとニコデモの二人はイエスの亡骸を、イエス様の亡骸を十字架から取り下ろすだけではなく、丁重に香料と一緒に麻布で巻き、そしてまだ使われてない新しい墓にイエス様を埋葬したというのです。いいですか。通常十字架で処刑されるような囚人にはお墓などありません。その当時はそのまま無残に放置されるか、焼かれてしまうか、それかもう囚人たちが埋葬されるような共同墓地に投げ込まれるかという、状況だったそうです。まあ、要は十字架にかかった囚人の遺体は丁重に扱われることなどはなかったようです。しかし議員であり裕福でもあったヨセフはその近くに自分の墓を用意しており、それをイエス様のために提供し葬ることにしたわけなんです。まあ、わずかながらのヨセフの思いがそこに込められていたのかもしれませんが、このヨセフの小さな行為がイースターの出来事にあってとても大きな役割を果たすということはきっとこの時点ではヨセフは全く知らなかったでしょう。それはどういうことかというと、ヨセフが立ち上がりピラトの元に行き、私がイエス様の遺体を引き取らせてくださいと公に名乗り出たために、それを知ったユダヤ人指導者たちは心配したわけなんです。それはイエスの弟子たちが遺体を盗み、イエスが蘇ったなどと風潮するのではないか。ヨセフがそのようなことをしたので、ユダヤ人指導者たちは心配し、ユダヤ人指導者たちもピラトのところに行って、そのようなことがないように万兵をつけてくださいと願うわけなんです。そして万兵だけでは心配なので、そのお墓、大きな石を転がすお墓であったので、その墓石に封印までもして、そのようなことが間違っても起きないように確かな埋葬の証拠をそこに残したわけなんです。そしてもう皆さんもわかるように3日目にイエス様が復活するわけですから、このまさに万兵、そして封印されたお墓がイエスキリストが死から確実に復活したと説明できる確かな証拠となったわけなんです。このようにヨセフの行為がイエスキリストの復活を確かにさせる大切な行為になったけれども、決してその時にヨセフはそのことを知る由もなかったわけなんです。ヨセフは他の弟子たちとは違い、社会的地位がありました。しかも裕福でした。ユダヤ人議員という、特別な立場でもあり、そのような立場であるからこそイエス・キリストの弟子であるということに葛藤を覚え、そして自分自身を隠していたわけなんです。しかしそんなヨセフが、そしてニコデモがイエス・キリストの十字架を通してイエス・キリストの死を目の当たりにし、このイエスのために立ち上がろうと信仰の一歩を踏み出した出来事が今日の箇所なんです。そんなイエスのために勇気を持って立ち上がったその一歩、彼にとっては大きなリスクを負うことになったとしても、私の主イエスのために、イエス様のために今私ができることを捧げたヨセフにより、そんなヨセフを彼の立場も経済力も その信仰も神様がこのような形で用いてくださるわけなんです。今日読んだ箇所はイエス様の死という最も暗く谷底に突き落とされたような悲しみの広がる出来事ではありましたが、その十字架に突き動かされたヨセフと続くニコデモの勇気ある行動が、この暗闇、失望しかない状況の中にあって、ここからもう一度上へと向かってゆく、すなわち復活に向けた小さな希望をほのめかすのような、小さな一歩を踏み出すかのような出来事として、この十字架の出来事のすぐ後に描かれているように、私はここを読んだ時に感じたわけなんです。ヨセフもニコデモもイエスの弟子でありながらも、これまで葛藤し、そして何よりも恐れて自分自身の立場を隠し、議員として活動してきました。これは私たちにも通ずるところがあるのではないでしょうか。こういう私もクリスチャンの家庭に生まれていながら、そのことがとても恥ずかしく、まさにヨセフやニコデモのようにひたすらそのことを隠し続けた過去があります。私たちもヨセフやニコデモと同じように、別に私たちがキリストの弟子、クリスチャン、キリスト者であるということをあえて主張しなくても、あえて公にしなくても、私たちは十分に普通の生活はできるでしょう。しかし、そんな隠れ恐れていたヨセフにもその時があったように、きっと神様は私たちにもその時を与えてくださる、その時を導いてくださるのではないでしょうか。恐れという私たちを縮こませる、その周りから外的要因から私たちが殻を打ち破り、そしてイエス様への私たちの愛を公に示す、そんな時が私たちにもあるかと思うのです。まあ、私もずっとクリスチャンであることを隠してきて、まあ、ありのままに、隠すことがなく、ありのままに、ありのままの姿に生きることができたらどれだけ素晴らしいかとずっと思っておりました。本当にありのままの姿で生きることができたらどれだけ素晴らしいか、それは私たち一人一人が思うことでしょう。しかし私たちはこのイエス・キリストの十字架の出来事を通して、まさに私たちがありのままの姿でいたいならば、この十字架があるからこそ私たちはありのままでいることができるのではないでしょうか。自分に正直にありのままに生きているつもりではありますけれども、私たちはどこかでそんなありのままの姿を表すことを他の人に見せることを恥ずかしく思い、それはまさに創世記で、あのアダムとエバが神様の前にありのままの自分を見せることを恥ずかしく思い、イチジクで体を覆ったこと、そして後に動物の皮でその体を覆ったように、私たちはどこかで自分自身を隠しながら、生きているところがあります。それはイチジク、動物の皮ではなく、プライドであるかもしれません。自負心、虚栄心、様々なもので私たちは自分自身をどこかで隠し、自分自身を良いものと見せようとし、恥ずかしさを感じながら生きている部分があるかもしれません。それはまさに覆っている姿であり、ありのままの姿ではありません。しかしそんな私たちが隠れ覆っている、そんな私たちをもう一度神様が意図された、神様が願われるありのままの姿へと戻してくださるのが、このキリストの十字架です。このイエス・キリストの十字架を通してこそ、私たちは私たちをお作りになった創造主なる神様を知り、 そして私たちの罪からキリストの十字架が贖ってくださり、神の子とされ、世の光とされ、神様がこんな私をも選び、そして必要としてくださることを知るときに、私たちは本来神様の願われているあるべき姿へと回復されていくわけなんです。もう私たちは自分を騙したり、包み隠したりして生きる必要はない。神様があなたは高価で尊いと、そのままの姿を認めてくださる。そんな神様の愛の中に生きることができる。これがキリストの十字架の恵みではないでしょうか。そしてそんなヨセフとニコデモのまさに殻から打ち破る、殻を打ち破り一歩踏み出す勇気ある行動で終わるこの19章。そして次の20章に入りますと、その3日の後、日曜日の朝に、そこにはイエスを葬ったはずの墓が空っぽになる、そんな知らせから始まるわけなんです。そうです、そこでイエスキリストの復活があるわけなんです。私たちは来週この復活、イースターをお祝いするわけですが、まさにこの空っぽになった、空になった墓とは私たちの希望の象徴です。私たちはヨセフやニコデモのように葬りの備えではなく、こんな空になったイエスキリストの墓の周りを、私たちの信仰、私たちのイエス様に対する愛、思いにより飾り、祝い、感謝する、ぜひそんな一週間を過ごしながら、暗闇の中から、谷底から希望へと私たちを導いてくださる、私たちに希望を注いでくださるイースターを来週ご一緒にお祝いしたいと思います。それではご一緒にお祈りを捧げてまいりましょう。